神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは父を知らなかったからである。ご一緒に賛美歌の94番、久しく待ち西を賛美いたします。お立ちいただける方はどうぞご起立ください。 祈りを捧げます。祈りましょう。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。特にこのクリスマスの夜、人となられた御言葉の恵みによって私たちの心の目にあなたの栄光の光が注がれ、見えるものとなられた神を認めることによって見えないものへの愛に強く惹かれます。神の意向をあがめ、権能を敬うすべての天使たちとともに、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。聖なる父、天と地、神と人とが出会ったこの尊い夜、私たちが捧げるろうそくの光を私たちの賛美とともにお受けください。このろうそくが絶えず輝き、夜の暗闇が打ち払われますように。その光は星空に届き、沈むことを知らぬ明けの星、キリストと一つに結ばれますように。キリストは死者のうちから復活し、世々に至るまで人類を照らす光。神よ、その光の恵みと導きと生涯を通して私たちにお与えください。主キリストによって祈り願います。アーメン。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は神によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。エッサイの株から一つの芽が萌えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭をも持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。
Thank you.
その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。
ヨセフとマリアという一組の夫婦にこの夜一人の幼子が生まれます。生まれると言いましたけれども、それは実際には託されたと言ってよろしいのであります。一体誰から託されたか。神からであります。それはそこに生まれる一人子が肉によらず聖霊によって、また人の意思によらず神のご意思によって与えられた命だからであります。このことはとても大切なことを私たちに教えます。神様が自分の一人子、自分にとって一番大切なものをこの二人のまだ幼いと言っていいような夫婦に託されたのだと聖書は私たちに語るのであります。皆さん、自分の一番大事なものを誰かに預けるときに、誰でもいいわと、その辺にいる人にこれちょっと持っててって言って一番大切なものを預けたりされるでありましょうか。そんなことはありえません。自分の一番大事なものは自分が一番信頼できる人に託すのであります。それはその人を信じるということでもあります。信じて託すのです。信じられなければ託すことはできません。つまりこのクリスマスの夜の出来事とは一体何であったかというと、それは神様がこの二人の一組の夫婦をお信じになったということなのであります。普通信仰あるいは宗教と言いますと、私たち人間が神様やら仏様やらを信じることねと考えます。私たちが神様を信じ、神を賛美し、神様に捧げ物をする、それが信仰をするっていうことでしょと思ったりいたします。けれども聖書はそう言わないんです。聖書はその全く逆のことを私たちに語るんであります。それはどういうことか。信仰とは何か、教会とは何か、その一番出発点また根源は何かっていうと、それは神様が私たちを信じてくださったということ。聖書は私たちにまず何よりも 人間を信じる神を語るんですね。信仰の出来事の出発点、原点は何か。それは神様が私たちをお信じになったということなのだ。そしてその神様の信頼、神様からの信託に私たちが応答していくこと、答えていくこと、それが信仰なのだと聖書は私たちに言うのであります。まさにこのクリスマスの出来事がそうでありました。マリアさんとヨセフさんはその神様の信頼に一生懸命に応えたんです。まだ幼いと言っていいこの一組の夫婦がその神様の信頼に応えようとして一生懸命に生きた。そしてイエスを産み、守り、育てたのであります。けれども残念なことに、私たち人間は全体としてその神様の信頼と信託に応えることをいたしませんでした。神様が私たちを信じて託してくださったそのイエスを十字架にかけて殺してしまったのです。それはイエス様が神の一人子であって、神様がくださったちょうどここに持っているような闇を照らす光そのものであったがゆえに、この光に自分の内面が全部照らし出されて、自分の暗さやら破れやらが分かってしまうことが嫌だったんですね。そしてイエス様を十字架にかけて殺してしまいました。けれども聖書は言うんです。神様はそれも全部ご存知だったんです。私たちが自分で自分を救うことができない、自分の中から本当の光を発するっていうことができない、その私たちに私たちのその罪を全部担って、そして十字架の上にその罪を滅ぼしてくださる、そこに本当の救いがある。そのためにこそ今宵幼子イエスはお生まれくださったのであります。そこに本当の愛がありますよね。ルカ福音書は私たちに語るのであります。今日朗読していただきましたルカによる福音書2章1節から14節の聖書はこのように始まります。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。皇帝アウグストゥスというのは本名はオクタビアヌスという人です。アウグストゥスというのは元老院が彼に送った尊称なんです、称号なんですね。それはいとも気高き方とか子孫なる方という誠に尊い方というのがその称号でありました。それがアウグストゥスという言葉です。この称号に表されているように、このアウグストゥスという人はまるで神様のように崇められた人です。このルカ福音書の後半にはこうあります。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らした。その次の行には天使たちの言葉、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。この大きな喜び、告知される、告げられる大きな喜び、覚えておいていただきたいんです。全部で5つ。まず1つは主、そして告げられる大きな喜び、でその行の最後に救い主という言葉が出てきますね。そして最後のセリフのところ、そこには意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。今お読みした主、これはギリシャ語でキュリオスって書いてありますけど、そして告げられる喜び、エヴァンゲリオン、救い主、ソーテリア、栄光ドクサ、そして平和、これはエイレーネ。実はこの5つの言葉はまさに本名オクタビアヌスにアウグストゥスという尊称をつけた、その人々がまさにそのアウグストゥスに向けて語っていた言葉なんです。この5つともが全部、つまり皇帝アウグストゥスこそ我々のキュリオス、主アウグストゥスこそ 我々のソーテリア救い主、彼は栄光の人、そして彼がもたらすものは永遠の平和、そして彼の言葉は私たちに告げられた喜び、エヴァンゲリオン。これは全部ローマ皇帝に対して使われていた言葉なんです。それをこの福音書を書いたルカさんは、その言葉の一つ一つを今夜生まれた幼子のものとしてここに記したのです。どういうことか。世界の中心はどこであるか、みんなが言います。それはローマだ。世界の中心は誰であるか、それはローマ皇帝だ。これも一つの信仰告白なんです。それに対してルカさんは言う、いや違う、世界の中心はどこにあるか、それはこの貧しい馬小屋である。世界の中心は誰であるか、今宵生まれた幼子だと福音書は私たちに語るのであります。今日の午後、教会学校の子どもたちがここでクリスマスのページェントをしてくれました。ページェントというのは、まあ、降誕劇と訳しますけど、ページェントです。ページです。本のページです。本来あれは葉っぱという意味なんですけど、葉っぱを一枚一枚めくっていくように場面が変わるんで、まあ、ページェントと言いますけど、いくつかの場面を演じてくれました。その最後のところで、ヨセフさんがマリアさんに問うんです。その私たち落語協会の教会学校のページェント の台本ですけどね、そこでヨセフさんが問います。この子は神の子なのに、どうしてこんなところで生まれたのだろうね、ねえマリア。それに対してマリアさんが答える。ここが神の子に一番ふさわしいところかもしれませんよ。貧しく、暗く貧しく寂しい人々のために生まれたのですから。この言葉はクリスマスの出来事の核心をついた言葉です。ルカは言うんです。ここに世界の中心がある、ここに愛がある。世界の中心はこの幼子にある。まことの主、まことの喜び、まことの救い、栄光、平和、そのすべてがここにあるのだと聖書は私たちに語るのであります。今宵生まれてくださいました一人の幼子の中に神様の愛の全部が詰まっている。そこに私たちを信じると言ってくださる神様の私たちに対する信頼のすべてがある。その愛を受け取り、その信頼に応える歩みがここから始まっていくのであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、このクリスマスの夜、この地にある人々とともに、この落語教会において食家の賛美の礼拝を捧げることのできますことを心から感謝をいたします。世界の中心はどこにある、それは誠の愛のあるところだと聖書は私たちに語ります。世界の中心とは何か、それは神様の私たちに対する信頼なのだ。神様、あなたはご自分の幼子を一組の夫婦に託してくださいました。すなわちそれからあと生まれる幼子の一人一人、そのすべての幼子は神様、あなたがその親たちを信じて託してくださった大切な命となりました。どうぞ私たち一人一人がその信頼に応えて生きることができるように、その力を私たちにお与えください。私たちの弱さや罪や破れの全部を その身に背負って十字架の上に滅ぼし、そしてご復活の命によって私たちを再び立ち上がらせてくださった主イエス・キリストのその命に生きることのできるものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。それでは皆様ご一緒に賛美歌の111番、神の御子は今宵しも賛美いたします。ご起立いただける方はどうぞお立ちください。 クリスマスの恵みに対する応答として、また感謝と献身の印として献金をいたします。この献金はすべて外部の諸活動のために、楽北教会が責任を持ってクリスマスのプレゼントとして、お渡しをしたいと願っております。それではみんなで献金をいたしましょう。
お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今夜主イエスキリストのご降誕をお祝いする初夏賛美礼拝の時を過ごしております。聖なる夜に私たち罪人のためにあなたは一人子を使わせてくださいました。この大きい喜びを私たちは共にかみしめることができましたことを感謝いたします。初めて教会へ来られた方、また楽北教会員一同そろってあなたの一人子をご降誕をお祝いすることができたことを感謝いたします。この一年をどうぞ私たち一人一人お守りくださり、あなたのからいただいた信仰を忘れることなく歩み続けることができますようにどうぞお導きください。ただいま感謝と献身の印としてあなたに献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。
アーメン。
それではご着席のままでプログラム11ページに印刷をしております主の祈り、これを共に祈りたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ここでご報告をいたします。プログラムの裏表紙をご覧をいただきたいと思います。私ども楽北教会では主日礼拝といいまして、日曜日の朝午前10時45分から12時ぐらいまででありますが、毎主日毎日曜日の礼拝を行っています。これが教会の礼拝の中心となるものであります。そしてそれ以外に教会学校というのがありまして、幼児科から小学科、中高科、さらには成人の方たちを対象とした入門講座までを開いております。これは幼稚科、小学科、中高科は日曜日午前9時から、成人科は9時半から行っています。どなたでも出席していただくことが可能です。そして終日のプログラムといたしまして、毎週水曜日朝10時半から聖書研究の時を持っています。また午後7時30分、19時30分からは祈祷会といって、主にみんなで祈りを合わせる会、これもどなたでも参加していただくことができます。なお教会学校は昨日から冬休みに入りまして、1月の6日から再開をいたします。1月13日は教会全体の礼拝を午前10時から守ります。聖書研究会祈祷会は1月16日から再開をいたします。どうぞ皆様どなたでもご出席いただきたいと思います。それと本日プログラムと一緒にお渡ししたアンケートがあると思いますので、それをもしできましたら出口のところで回収させていただけると幸いであります。なおこの後でありますが、ご一緒に賛美歌の112番諸人こぞり手を歌います。その後祝祷といった祝福のお祈りがあって、聖歌隊のレスポンス応唱というのがあります。でその後帯同ということになります。祝祷の後の応唱が終わりましたら、牧師を先頭にいたしまして、その次に聖歌隊が帯同をいたします。聖歌隊が帯同をいたしましたら、その後はどうぞ前列にお座りの方から順次、退出していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。それではこのキャンドルライトサービスの最後、賛美歌112番諸人こぞり手をみんなで歌いたいと思います。お立ちいただける方はどうぞご起立ください。 あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊のお交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
どうぞご着席ください。